ジェンさんと申します。元証券マンのファイナンシャルプランナー、ストリートアカデミーで講師もやってますよ。今日は5月19日日曜日、早速やっていきましょう。聞くだけちょっと気になる今日の経済ニュース、まず一つ目はこちらから。読売新聞、農林中金が1兆円規模の増資検討。米金利高で外債の含み損拡大、5000億円赤字の見通し。読みます。農林中央金庫が1兆円規模の資本増強を検討していることが明らかになった。米国の金利が高止まりし、農林中金は保有する米国などの債券で多額の含み損を抱えている。損失処理が本格化すると2025年3月期の最終利益は5000億円前後の赤字に転落する恐れもあり、資本の増強が必要と判断した。まあ、これぐらいしときましょうか。やっちゃいましたねっていう感じですね。農林中金さん。これはリーマンショックの時も資本増強とかやってんのかな。でもこんなことはあってはならないと当時言ってたんですけど、まあ、その時についでですよね。まあ、かなり昔になりましたけどね、もう15年ぐらい前になってますけど。まあ、2008年から2009年ぐらいにかけてなんでね。まあ、そもそも農林中金って何かっていうぐらいのところ、軽くやっときましょう。あ、ただし僕もあんまりこの分野は実は詳しくないんで、JA とかね、この辺の分野。で、JA とか、まあ JA 農協ですよね。農協、漁協、で、林業の協同組合もありますよ。そういうところの組合のお金に関する運用ですよね。メインにしてますよ。ただし、貸し付けの方も、あの農家さんとかに対してするっていうのもありますよ。で、JA の、地方の JA 単体だと運用ノウハウなんていうのはないので、とりあえず農林中金がまとまって運用する。で、これは結構巨額な運用するんですよ。50兆円台ぐらいの資金量があるので、まあまあ大きいですよ。まあまあというかかなり大きいですよ。まあちなみに巨額の運用するって言えば、我が国だと GPIF っていう、まあこれは我々の年金ですよね。ガバメントペンションインベストメントファンドという、まあ独立行政法人ですけどね。年金、我々の年金を運用するような組織があります。これが200兆円台ぐらいかな。まあ一応世界一クラスかな。ノルウェーと競ってるかもしれないんですけど、あ、今特に円安なんでね。ノルウェーっていうのはノルウェーの年金ですよ。まあ各ね、上場企業の株主構成見たら、時々ノルウェー年金とかっていうのが入ってる場合がありますよ。ノルウェー年金というか、ノルウェー政府で大株主に名前を連ねてることがあるっていうことですよね。ちなみにノルウェー政府、まあノルウェーの年金でしょうけど、これ日本の上場株だと200社ぐらいに投資してるかな、今。まあ200社近くですよね、投資してるっていうことになります。あ、投資してるのはもっとになるかもしれないですね。あの大株主、株主構成でノルウェー政府と確認できるのが200社近くということですね。ちなみにパナソニックとかソニーとか、任天堂とか、日立とか、まあ優良企業を投資してますよ。あ、これは私、ノルウェーの年金の話。で、農林中金にお話を戻すと、外国債の投資が多いんですよね。50兆円規模の総額の投資。で、外国債、特に米国債が多かったかな。今回このような結果を招いたということは、円安だけどもっていうお話ですよ。100円から110円で投資してたのもあるんでしょうけど、円、まあ、そこから一気に150円台の円安ですよ。円安で、為替差益はおそらく出てるんだけど、債券の下落が大きい。これは、まあ、政策金利が上がることによって、長期金利とかも上がりましたよね。まあ、10年ものから30年ものぐらいまでの長期金利。で、金利が上がることによって、債券価格は下がりますから、例えば今まで額面で売買されてたのが、100万円なら100万円の額面、まあドル建てなんで1万ドルな、1万ドルの額面で売買されてたのが、金利が上がることによって9500ドルになり、9000ドルになり、まあこれは物によって変わりますけど、これはその債券の金利ですね、クーポンと言いますけど、利札ね、利札が何パーセントついてるかによって大きく変わってきますよ。あと残存期間とかにもよるんですけど、まあこれで大やられした。で、今のうちに買い替えをしたいと。そうすると一旦売却しますから、そこで今含み損状態になってますけど、実際の売却損が出ると。これのために資本増強したいという、まあそういうお話になってますよ。まあとりあえずは JA とか漁協なんかのお金を集めてしまってますけど、一旦これは次の決算は配当なし、そういうところにお金を 預けてもらってますけど配当できない可能性も出てきてる。そうなるといろいろ影響が出るかもしれないですよね。どんなところに影響が出るかっていうと JA 共済とかありますから、まあ、生命保険的なものから あるいは自動車もありますよね。自動車保険のようなものもありますし共済ですけど、まあ影響出る可能性がある。まあ JA はね、あのこの JA 共済の募集いろいろこう問題あって、まあ一部ねメディアにも叩かれたりしてましたよね。まあ叩かれたっていうのは過剰なノルマで、要するに自爆営業ですよ。自爆っていうのはあの自分で入る、ノルマ達成できないので自分で入るっていうことを自爆営業って言いますけど、まあそれで、まあ一部のメディア報道もされたし、本なんかも出てます。一冊読んだことはありますけどね、結構えげつなかったんで内容。でも無配当になるっていうことは、まあこの営業職員にしわ寄せ寄るのかなっていう気がしますけどね。これは報酬を下げられるとかそういうことですよね。まあまだ正しい、全然わかってないので、リーマンショックに続いてまたこの外債、政策金利、アメリカの政策金利 1% 未満コロナの後続いて、そこから急激に上げて今や 5% 台なんで、それにつられてアメリカの国債とか、まあ社債とかも持ってるでしょう、農林中金なら。そこの評価損から売却損になりそうだというようなことで、まあしっかりしてくださいねっていう感じで、まあ言っててもしょうがないか。ということで次のニュース行ってみましょう。次のニュースは J キャストニュース。コンビニで現金払いやめてと若者を、それでもキャッシュレスにしない40代の言い分。読みます。コンビニエンスストアで支払いの時小銭を出しているおじさんにイラつく投稿が X で注目された。今時の若者にとってこうした現金決済の人はタイムロスで邪魔な存在なのかもしれない。東京都内のコンビニで利用者の支払い方法を観察すると実に様々だ。ただ現金は少数派になっているように見える。そこでかつて現金払いに親しんでいた40歳以上に限定して生活費や飲食費の支払い方法を出題したということで、40代以上多いみたいなお話になってますけど、まあ僕はあんまり現金は使わない、自分の場合はねっていうことですよ。でこれ聞いてます、この J キャストニュースの方で40代後半で自営業の A さん、この人に聞くと、まあ一時はね財布を持ち歩かないほど、まあ、キャッシュレス決済やってたんですけど今はやめてますよっていうことらしいです。これは浪費癖がついてしまったということなんで、昔ながらのあれかな、お給料が入ってきたらまず封筒ですよね、封筒を用意して、食費いくらいくらここに入れて、で雑費いくらで飲食費いくらみたいな、こういうのをや、これ確かに効果的ではありますよ。なのでそういう使い方してるんかな。あるいは他の主婦の B さん、現金決済がメイン。この主婦の B さんですよ。現金じゃないとお金を使う感覚が鈍って使いすぎてしまいそう。で、まあ、さっきの A さんと一緒かな。これでもあれじゃないですかね。デビットを使ったらいいんじゃないかなと思いますけどね。銀行口座からも直接引き落とされるやつなんで。まあこれに使う用の銀行口座を作っといて、で月の初めなり給料の時なりにちょっとお金を振り分けといて、それなくなったらもうおしまいですよってやればいいような気もしますよ。まあただしこれもういちいち別口座作るのめんどくさいとかね、振り分けるのももうこれもめんどくさいっていうのはあるので、まあこれはそれぞれかな。で若い人たちはやっぱりポイントポイ活ですよね、やってるので使いますよっていう人が多いっていうことですよ。これ、ね、僕もキャッシュレス決済やってますけど、物によってよく使うのと使わないのがありますよ。個人的にあんまり使わないのは QR コードのやつ。あれはワンアクション増えるので、面倒っちゃ面倒なんですよ。スマホを立ち上げ、そしてポチリとアプリを押して、で、表示させて、自分が読み込むか、読み込ませるか、どっちかですよね。これ、やっぱりワンアクションは多いような気がするかな。先日もペイペイ昼の時間に使えなくなったっていうのはあって、自分もその時ペイペイ決済をしようとして、あらエラー出るぞと、なんでっていうのはありましたから、まあじゃあしょうがないなと、まあ楽天ペイを使っただけでのお話なんですけど、これペイペイしかやってなかったらああいう時問題ですよね。あるいはこれ昔ちょっと前 2,3 年前ですけど、楽天モバイルを使ってて地下の飲食店入っていってペイペイ使おうとしたら電波拾わないんで、これはまあ困ったっていうのはありますからね。今時も 会社員の方でランチ食べりに行くときに財布持たずにもスマホだけっていう人多いと思うんで、そういう時のために決済手段は2つ3つあった方がいいかな。まあでも個人の営業しておられるお店ですよね、飲食店なんて行って入ってから、あ、スマホしか持ってこずに入ってから、あら、このお店現金決済しかできないよねと気づいた時のためにやっぱりちょっと、まあ、1000円なり1万円なりいつも持っといた方がいいかもしれないですよね。個人のラーメン屋さんなんていうのはそれがありえますから、十分その前にまあ注意しとくべきことなんでしょうけど、ぼーっとしてるんでね、あの昼休みなんて仕事終わってぼーっとしながら行ってしまったっていうのはあるかもしれないんで、まあこれは注意したいというところで、まあこれ数日前 JCB がなんかこの接近したら、接近っていうのは端末ね、JCB 専用のアプリと端末とで近づいていったら決済がどうのとかポイントカードがどうのとかっていうのをニュースにしていたような、そんなお話ありましたんで、まあこれはね、どちらにせよ準備ですよ、準備。特に昼とかランチ時とかになってコンビニとかスーパー行って行列してるときは行列の間にちょっと立ち上げて、あるいはお財布の方は現金を出してちょっと来たらすぐに払えますよと、まあこういう感じにして、まあなるべくね周りをイラつかないようにさせたらいいんじゃないかなと思いながら、最後のニュース行ってみましょう。最後のニュースは日経新聞から。少子化、欧州でも再加速。フランス、フィンランド、出生率低下、結婚と子育て両軸で支援。読みます。子育て支援の先進例とされる国の多い欧州で少子化が再加速している。2023年はフィンランドやフランスで出生率が過去最低水準となった。価値観の多様化や社会経済の先行き不透明感が広がっている。日本も過去最低だった2022年の 1.26 をさらに下回るとの民間予測がある。少子化を食い止める特効薬はなく、各国で模索が続く。ということで、これ今グラフを見てますけど、日経にアメリカ、フランス、フィンランド、そして日本という形でグラフ載ってますけど、日本が一番低いですよね、この中で 1.26 とかなんで。 でもフィンランドが急降下してますよ。でフィンランドは出生率直近 1.26 なので、速報でね、これは1776年以降の最低水準、しかも2年連続で更新してますよ、まあ、そんな形になってます。でフィンランドといえば幸福度ランキング世界のねやってますけど、これ5年連続かなんかで世界一ですよね。その幸福度世界一の国でも出生率が下がってきてる、これどういうことだっていうことですよ。フィンランドは当然子育て支援なんか充実してますけど、2010年合計特殊勝率 1.87 だったのがもう3分の2の水準まで下がってきたということになりますよね。3分の2になって、これは日本と今同水準ぐらいですよ。日本がまあずっと下がってきてますけどね、まあ韓国ここでもよく言ってますけど、韓国はもう桁違いの低さなんで、まあそこは今日は置いときますよ。でもう一つフランスですよね、今回のこの記事に載ってるのは。フランスはね、ヨーロッパの中では少子化対策うまくいってると言われてた国なんですよ。合計特殊出生率でいうと2前後まで上がってたので、まあ 2.07 とかですからね、あの人口を維持するために必要な出生率は、まあ、それぐらい、その近くまで行ってたかな。これが一応 1.68 まで下がってきた。まあ日本よりはまだでもかなり優秀は優秀ですよ。さっきのフィンランドとか日本よりかは優秀は優秀。でも2を大きく割ってきたっていうことですよ。フランスはね、あの N 分の N 乗方式って言って、税金を個人単位じゃなくて世帯単位で、まず夫婦で、あ、共働きしてたら夫婦で合算して世帯の年収ですよね。年収からまあ所得を出して、で、これを世帯あたりの一人当たり所得に直すわけですよ。これは例えば夫婦だけだったら、年収例えば夫600万、妻400万、まあ、ちょっと日本円で言いますよ。そうすると1000万、2人なら500万ですよ、1人当たり。これに税率がかかって、また2人の分を合わせてっていうような方式なんですけど、人数で割っていくので、この世帯年収、夫600、妻400、で世帯1000万、次は子供が2人いたら、今度4で割るわけですよ。4で割ったら1人250万。そこに税率がかかってくるので、さっきの500万と250万の税率だと、まあ低い方が税率も低くなる。で、1人当たりの税率をかけて、 4人いますから、またこれをかける4で戻す。ただし税率が低いので、人数が多いほど所得に、まあ世帯あたりの所得に対して納める税金が少ないという、こういう対策をやってるわけですよ。で、もう一つは結婚しなくても子供を産みますよっていう人も多いので、割と多いらしいですよね、フランスは。なので、そのあたりもあるかな。日本はさすがに、ね、婚外子少ないんで、まあこれは文化の違いだから、今すぐどうのとはならないけど、まあ改善していくかもしれないですよね。まあ世の中的にそれが当たり前になってきたら。まあ、ただし日本の場合は、シングルマザーがもしいたとしたら、まあいますけど、これ半分は貧困家庭に沈んでるっていう問題がありますから、この辺も改善余地ありというか、これはまあ社会の問題かもしれないですよね。まあただし今回はヨーロッパのうまくいってた国でもちょっと少子化になってきましたよ、ということはいくら日本で対策立ててもほとんど改善しない可能性は高いというのがなんとなく分かってきたということですね。まあ日本も2023年、去年の婚姻数がもう 6% 近く減ってるので、これは少子化また 6% 減るのは大体見えてるかなっていう感じですよ。これは2年後ぐらい、2025年、大体結婚してから2年後っていうのが統計に反映しやすい、残念ながらそういうことになってますよ。まあこれはお金をばらまいても制度をいろいろ組んでもなかなか改善しそうにないな、ということで、じゃあ本日も終わっていってみましょう。本日もご清聴どうもありがとうございました。